こんにちは、この音声は福岡女学院大学2020年度前期木曜2限サウンドデザインの第10回目の講義の音声になります。今日のトピックは、空間と音の関わりについてという話をやっていこうと思います。空間と音の話に主にステレオやサラウンドのような立体音響と呼ばれるような分野の話を主にしていこうと思うんですが、この話を音響心理の後に持ってきたのは、音がそもそもどうやって、そもそも人間がどうやって音をある方向から音が届いているっていうふうに認識できるのかっていうような話が、音響心理的な前回までやったような内容と深く結びついているからっていう話があります。ですので、3つの大きな軸の中で今日考えていくところは、量的な共有としてはどうやって人間が音の方向を知覚しているかという話、それから、質的な共有としては、大勢の人にサラウンドの音響っていうのを同時に聞かせられることができるかっていうようなトピックが出てくるので、その辺が関わってくるでしょう。それから、統計的な共有のところについては、そういう音の方向の知覚っていうものが、人間により、人により少しずつ異なるっていうこととかも、含まれてきますので、今回は全部また3つが関わってくるということになると思います。ではまずいつもの通りですけど、初めにこういう空間音響というようなトピックが最初にどこから出てきたのかっていう話からちょっと歴史的な経緯とかを話していきたいと思います。一般的に最初にステレオ音響での音再生っていうのが最初に行われたのは1881年のパリ万博におけるデモンストレーションだというふうに言われています。後にシアトロフォン、テアトロフォンかなというような名前でサービスという形になったらしいんですけれども、このパリ万博の時はパリ万博の会場からオペラハウスまでがおおよそ2キロぐらいあるっていうところを電話回線を使ってつないで、万博の会場では客は両耳に受話器を当てて聞くような形のことをできたそうです。なので最初のステレオっていうのはレコーディングではなくてライブの再生だったんですね。遠隔地でのライブ音源の再生ということだったらしいです。なのでシンセサイザーの回で、最初のシンセサイザーっていうのはテルハーモニウムという電話回線を使って音を届けるダイナモを使ったシンセサイザーでしたけど、それと同じように電話回線っていうのを使って音をステレオの音源をこの場合は届けるっていうので、ある種今のライブストリーミングみたいなもののまた先駆けみたいな風に言える話と言えるんじゃないでしょうか。その後のサラウンド音響と呼ばれるようなものの走りとして一番有名なものとしては、ディズニーの作ってるアニメーションのファンタジアと呼ばれるものがありまして、そこで使われていた音響システムというのでファンタサウンドと呼ばれるものが1940年ぐらいから開発されて、少しずつ形を変えながら使われていたそうです。で、これが一般的に世界で初めてステレオフォニックサウンドを採用したアニメーションというふうに言われています。で、少しずつ改造されてシステムが拡張されていったので、時期によってそのスピーカーだったりとかの使い方っていうのは様々な構成があるんですけれども、主にオーディオトラックっていうのが3チャンネル作ってあって、でそれを8チャンネルぐらいのスピーカーホーンに分配するような形をとっていたそうです。で、初期はこの音の移動っていうものをオペレーターがリアルタイムでつまみとかをこう動かしてやっていたんですが、あまりにも操作がこれが複雑すぎるために途中からはそのパンの位置っていうのを自動でコントロールできるようなコントロールトラックというものが、これオプティカルサウンドというのをやったと思うんですけど、オプティカルサウンドというようにフィルムトラックに書き込んで、そのパンの位置っていうものをオーディオを再生するように再生して後から再現できるようにしたというような形をとっていたそうです。なので映写する このアニメーションを再生するところにはこの再生機器デコーダーというものをインストールして、でまあ専用の機器を当然こうインストールするのでものすごい手間はかかるんですけど、毎回ちゃんと同じように音の移動っていうのが再現されるようになっていたと。またこれ録音するときにもかなり最初期のマルチチャンネルの多重録音っていうのを採用した例で、まあこの時期としてはかなり早くクリックトラックというまあメトロノームみたいなものを演者に聞かせながら録音するっていうのを、まあ今では当たり前のようにやっているっていうことをや、最初の方かなり最初期にやっていた例でもあるというふうに言われています。でもう一つ、結構昔に行われていた、立体音響的なものの、最先端なもの、かつて最先端だったものの例として有名なものとしては大阪万博、今後また新しいのがやられようとしてますけど、1970年に行われた大阪万博の方で鉄鋼館と呼ばれる、パビリオンで、スペースシアターと呼ばれる、音響、音楽ホールが一応作られて、でそこの作られている音響システムっていうものがスピーカーを合計スピーカーユニットが1000個以上使われているようなかなり大規模なマルチチャンネルオーディオシステムっていうのが導入されていました。でこの音楽ホールっていうののプロデュースを手掛けていたのが現代音楽の作曲家である竹光徹という人で、竹光徹は NHK の音楽電子音響スタジオとかでもいろいろいろんな仕事をしているので、まあ、こういう、テクノロジーを積極的に用いた音響制作っていうところにもかなり、積極的に手を出していた人なんですけれども、まあ、この、鉄鋼管というものはそのシステムのために竹光徹だったり、高橋裕二さんはまだご存命の作曲家ですけれども、まあ、同じように現代音楽の分野で活躍していた、ピアニストでもあるし作曲家でもある人ですね。あとは、ヤニス・クセナキスという人も、この人も、現代音楽の分野としてはかなり、では有名な、作曲家で、この人は、建築と音楽の関係っていうのを、かなり数学的な側面から、いろいろ探求していた人で、まあ、現代音楽の中ではかなり、トップクラスに有名な人です。で、まあ、この鉄鋼管のスペースシアター、今はもう見ることは、音を鳴らして、使うということはされてないんですけれども、鉄鋼管自体は、記念的感的に保存がされていて、ガラス越しですけど一応中を覗き見るってことがまだ大阪行くと見ることができます。音は鳴らないんですけど、その中の照明のシステムとかは当時のものっていうのが再現されていて、かなり結構悪趣味っぽい感じの色のつき方ではありましたけど、かなりいろんな、派手な感じに光る様子が、再現されているっていうのを、万博記念公園というところに行くと見ることができます。でもう一つ大阪万博では、同じように、マルチチャンネルスピーカーを使ったシステムっていうものが導入された感があって、それがペプシ缶と呼ばれる、まあ、ペプシコーラのペプシがスポンサーになっていた缶なんがあるんですけれども、こちらはもう残ってないんですけど、このペプシ缶というのが、主にアメリカのニューヨークっていうのを当時拠点にして活動していた EAT と呼ばれるグループがあって、EAT っていうのは Experiments in Arts and Technology というのの略で、エンジニアとアーティストっていうのは共同して作品を作るっていうのを、これもかなり早い、当時としてはかなり早い時期から手掛けていたグループとして有名で、有名なところでは例えばジョン・ケージとかも関わっていたようなグループなんですけれども、そこの音響システムっていうのを、でペプシ缶の音響システムっていうのを担当していたのが主にデイビッド・チューダーと、テクニカルな部分を担当していたのだとゴードン・ムンマと言われる人がいるんですけど、 デビッド・チューダっていうのは一番有名なのはさっき言ったジョン・ケージの4分33秒、何も演奏しない曲っていうのの、初演を務めた演奏、ジョン・ケージの曲をよく演奏する人でもあるんですけど、デビッド・チューダ自身は作曲家でもあって、特に、マイクロフォンだったりスピーカーっていうののフィードバック、まあざっくり言うとハウリングですよね。カラオケとかでスピーカーをマイクに近づけすぎた時にキーンと音が鳴るような、ああいうフィードバックシステムっていうのを積極的に活用した、電子音楽の作品とかを作っている人でもあって、でこのペプシカンというのでも、名前の通りなんですけどマイクロフォンという作品を作っていて、このドーム状の建物が、バックミンスターフラーと呼ばれる、これもまた随分有名な建築家の人がいるんですけど、その人が作っているこのドームの中にスピーカーが合計37個ついていて、で、まあ、ドームなので、結構変な音響の反響の仕方をするんですね。で内側は全部ミラーになっていて、まあ、入ると上に全部天井に映っていたりするんですけど、でさらにそこに、マイクロフォンとかからのフィードバックっていうので、まあ、ハウリングみたいなものを、電子回路を用いてモジュレーションして、かなり変な音が鳴るようなシステムっていうのを作っていたそうなんですけど、まあ、これは一応 CD の作品とかにもなってるんですけど、当然37個のこのスピーカーで、行われていた音っていうのはどういうものだったかっていうものは記録がされていないので、まあ、果たしてどんなものだったかわからないんですけど、まあ、かなり実験的な作品だったというふうに、言われています。でファンタジアの時から、何の説明もなくステレオフォニックのサウンドっていう話を使ってきました、単語を使ってきましたけれども、一般的にステレオって言った時に我々は基本的にその2チャンネルの音源で、左と右から音が再生されるっていうようなシステムっていうのを想定してると思うんですけど、厳密なことを言うとステレオフォニックという単語そのものは、2チャンネルのことを指しているわけではなくて、まあ、複数のスピーカーだったりを使って再生して空間的なものを再現するシステム全般を指してステレオフォニックサウンドというふうに言うものだと言われています。なので我々が今よく聞いている LR2 チャンネルを使ったステレオサウンドっていうのは厳密には2チャンネルステレオフォニックサウンドというふうに言うということを一応頭に入れておいてください。特に注釈なくステレオと今後言った場合は基本的には2チャンネルステレオのことを指していると、まあ、思って、良いです。で、まあ、いろんな実験がこうされてきた中で、まあ、60年代ぐらいからは基本的に2チャンネルステレオっていうのがもう、浸透してきて、ポピュラー音楽とかの制作にもどんどん使われていくようになったわけですけど、そもそもじゃあ、2チャンネルステレオっていうもので、音がどうやって、立体的に聞こえているのか、どうして立体的に聞こえているのかっていうのを考え始めると結構厄介で、そもそも私たちが、左側、自分の正面から左側から音が来ているときに目を閉じていても、正面から左側の方から音が来ているなっていう知覚ができるのは一体どうしてなのかっていう、まあ、耳の仕組みってものをまた、考えていかなければ、説明が、どうしようもできないんですけれども、でまずそういうのの基本的な仕組みっていうのを、考えていきましょう。で音の方向を知覚する仕組みとしてまず、左右方向の、方向知覚についてはまあ、結構、分かりやすく説明ができると思います。基本的に、スピーカーでも何でもいいんですけど音源がある、自分の正面じゃない位置に L とか R の方向に移動した位置にあったとします。そうすると、まあ、仮に自分より左側から、音が出ていたとしても、まあ、左斜め前とかから仮に出てるとしましょう。そうすると左斜め前から出てるにしても右耳に届いてはいるわけですね。左耳、右耳、一応両方に音波は届いていて、音は知覚されていると。ただ、左耳と右耳に届くまでの距離っていうものがわずかに違うっていうのが、わかると思います。それによって基本的には、 左側に音源がある場合は左耳に一瞬早く届くわけですね、音波は。で少し遅れて右耳に届くという、時間差というのが生じます。でこの時間差というのを一般的に ITD と表現されます。これは、インターオーラルタイムディフェレンスの略です。両時間時間差、両耳の間の時間差と書いて両時間時間差というふうに言います。で同様に、右耳に届くまでの方がわずかに距離が長くなりますので、遅く届く方が距離が長くなっていますので、一般的に例えばスピーカーだったりのから出る音源っていうのは、全方向上下左右、前後全方向にこう広がっていくんですけど、厳密なことを言うと本当はこう高い周波数に行くほど、前の方ばっかりに進んでいったりはするんですけど、基本的には、球面上にこう音が広がっていくっていうのを、仮定しています。でそういう球面上に広がる波っていうのは遠くに行けば行くほど音量が小さくなりますので、左耳と右耳に届く、音波っていうのは、右耳の方が、左側に音源がある場合は右耳の方が遅れるし、音量もちょっと下がるということになります。でこの音量差がつくことについては、ILD というふうに一般的に表現されます。これはインターオーラルレベルディフェレンス、両時間音量差ですね。でこの、ITD と ILD っていうのがこの左右の、音の到来方向の近くっていうのの主要な、要素として、考えられるというふうに言われています。で特に ITD 時間差の方は低周波において影響が大きくて、ILD っていうのは高周波において影響が大きいというふうに言われています。だから手軽に、音量、左右の方向の近くっていうのを再現したい場合は、左耳右耳に届くその時間差っていうのをシミュレートしたり、音量差っていうのをシミュレートしてあげたりすればいいですよねっていう話になります。で今度、もうちょいややこしいのは上下の近くとそれから前後の近くですよね。一応、目を閉じていても前から音が来てるか、後ろから音が来てるかとか上から下から来てるっていうのも我々は一応わかるわけです。でも考えてみると結構これって不思議なことで、我々は耳は左と右側の左右にしかついていないにもかかわらず、上下方向の音っていうのが一応わかるっていうふうになっています。でこれは、頭の形や耳の形っていうものが、非対称になっているっていうのが、大きな要因だというふうに言われていて、耳たぶだったり、耳介と呼ばれるその耳の穴の部分において、わずかに反射がこう発生する。でその反射の仕方っていうのが前に行ったり後ろに行ったりあるいは上下に動くっていうところで、反射の仕方が変化する。で反射が起きるっていうことは、思い出してください、フィルターの効果がかかるっていうことになるんです。すごい短い時間における反射が起きるので、何かしらのこうフィルターがかかって音色が変化するっていうふうに、言われています。もちろんあとは視覚による補強みたいな話だったり、それから、部屋の残響成分というものが、定位の、音がどこから来ているかっていう定位と呼ばれるものの、推測に役立っているというふうにも言われています。ただ、上下とか前後の近くっていうのはやっぱり左右に比べると結構いい加減だというふうにも言われていて、目を閉じたまんまで、再現の精度の低いような、仕方で、提示をすると前後対称の頭をちょうど正中面かなを挟んで、前後全く反対のものだと誤認するっていうようなことっていうのは結構起きやすいというふうに言われています。でこれはその完全に、頭の位置が固定されているような環境だとそういうことが結構起きるんですけど、我々は、常に頭の向きっていうのが まあ、動かす前と意識はしていても少しながらやっぱり動いているので、でその動きに対してさっき言ったような耳の形に応じた音色の変化っていうのがやっぱりわずかに生じているので、その動きっていうのが 方向知覚っていうのを結構補強してくれているというような、話もあるそうです。で、ここからは主に、2チャンネルステレオの、フォーマットでその左右の、立体感というのを制御する方法について主に話していきます。ステレオの音源を作っていくっていうのはベーシックには2種類の方法が、考えることができます。1つは空間にマイクロフォンを2つ置いて、ステレオで録音したものっていうのをそれぞれ、LR のチャンネルスピーカーに割り当ててあげて、ステレオで再生してあげるっていうような、ステレオのまんま録音してしまうっていう方法と、音源自体は、まあ、モノラルのマイクで録音したり、それからシンセサイザーだったりの、音源で作っ、ラインでレコーディングしてしまうような方法をとって、その後でパンナーと呼ばれる、音を左右に分配する装置、まあ、ファンタジアとかからそれ使われてるわけですけど、そういうパン振りをするっていうものの、2種類の方法があります。で、ステレオの録音に関しては、例えばマイクの2本のマイクの距離をどうするかだったり、マイクロフォンの指向性と呼ばれる、特定の方向だけの音を拾うようなその指向性の選び方だったり、その指向性をどの向きに向けるかだったり、まあ、これは結構いろんな録音のテクニックというものが存在しているんですが、まあ、ここ踏み込んでいくとちょっとトピックとしてすごいこれだけでかなり掘り下げられてしまうので、ちょっと一旦これはこれで割愛します。まあ、有名なものとして AB 方式、XY 方式、それから ORTF 方式、それから最初期のものとしてブルームライン方式というような、まあ、方式の種類があるので、これは気になる人は調べてくださいという感じで今回はスキップします。で、その代わり、パンナーと呼ばれる、左右に音を振り分けるエフェクトの話の方に今回は重点を置いて話していこうと思います。で、最も一般的に使われているパンナーというものは、音量を制御して、左右の方向っていうものを制御するっていうのが、まあ、アンプリチュードベースドパンニングとかレベルベースドパンニングというふうに言われたりするものです。で、例えばミキサーだったりとか、それから、プロツールズとかのデジタルオーディオワークステーションソフトウェアにくっついているような、いわゆるこうつまみで LR っていうものを制御するようなものっていうのは、まあ、8割方、9割方はこれをベースにしているものです。で、まあ、すごい仕組みとしては簡単で、1つの音源っていうものを、まあ、特定の L チャンネルか R チャンネルだけ、例えば、左側に寄せたければ L チャンネルに0.8、R チャンネルに0.2とかいうふうにこう割り振ってあげて、そうすると左側だけ音量が大きいっていうような状態が生じるわけです。で、まあ、そうすれば、ある程度音像が左に偏って聞こえますっていうのが、ステレオ再生です。まあ、これも、L と R から全く同じ音源っていうものを、流すと、真ん中から音が出てくるように聞こえるっていうこと自体が、そもそも考えてみると結構不思議といえば不思議なんですけど、まあ、一応そういう状態が成り立っているというのがステレオ再生の面白いところです。で、今例えば0.8と0.2とかいうふうに言ったんですけれども、まあ、こういうふうに例えば真ん中に来た時にはそれぞれの、音圧を0.5倍ずつしてあげればまあいいんでしょうというふうに考えがちなんですけど、実は厳密にはそうではなくて、センターで0.5倍、つまりデシベルの話を覚えてますか？0.5倍というのは2分の1なのでマイナス6デシベル。センターに来た時にそれぞれ L チャンネル、R チャンネルにマイナス6デシベルした音っていうのを送ると、まあいろんな影響があるんですけど、真ん中に来た時だけ音量が下がったように聞こえるっていう話があるんですね。 で、この時は、基本的に、センターに来た時にマイナス6じゃなくてマイナス3デシベルぐらい下がるように、対数と呼ばれる、ログスケールというののカーブというものを使って、音量調整しないとうまくいかないというふうに言われています。これがセンターマイナス6デシベルで右から左に移動する音です。そしてこれがセンターマイナス3デシベルで右から左に移動する音です。どうでしょうか。やっぱりちょっとセンターマイナス6の方が真ん中行った時に音量が小さかったように聞こえませんかね。これが何でなのかっていうのは、主に部屋の残響の影響などがあるというふうに言われてるんですけど、左右のチャンネルの相関が低くなるというような言い方をしたりするんですけど、なので、部屋の残響によって、例えば、レコーディングスタジオみたいに結構残響をかなりきちんと制御されて短めに作ってある部屋だったりすると、センターに来た時にマイナス3じゃなくてマイナス4.5ぐらいに下げても、ちょうどいいぐらいになるっていうふうな、タイプのものも一応あるそうです。で、これ、大体のミキサーとかはマイナスセンターでマイナス3デシベルとかになるような、回路で作られているのが普通なんですけど、プロツールスだったりキューベスだったりっていうのの、プロジェクトの設定とかでは大体こういう、ステレオのパンナセンターでマイナス何デシベルにしますかっていうのが選べるようになっていることが多いです。で、困った時はこれは基本的には、マイナス3デシベルとかを選んでおけばよくて、もしくは、イコールパワーとか、コンスタントパワー、意味的にはこれ、そのエネルギー的に、センターに来た時に等価になるようにしてくださいっていうのが、このイコールパワー、コンスタントパワーって呼ばれる、ものの意味なんですけど、それを選んでおけば間違いないっていうのが、基本的な知識として覚えておくと良いでしょうっていう話です。で、ここから少し、スピーカーを用いて、特にステレオの2チャンネルステレオの音を再生する時っていうのの状況を考えていきたいと思うんですけど、これってどうヘッドホンで2チャンネル再生してるのと、音質的に変わってくるかっていうのを考えてほしいんですね。で、さっき左側から、音が出てるとすると、その左から出てる音も右耳にはちゃんと届いているっていうお話をしたと思うんですけれども、それと同じことが当然、2つのスピーカーを使ってステレオの音っていうのを再生した時にも発生していて、L チャンネルから発生した音っていうのもちょっと減衰してるけど右耳には届いているし、R チャンネルから再生した音っていうのもちょっと減衰して遅れた状態で左耳にも届いているっていう、状況が起きています。これはだからヘッドホンで再生するときは、基本左耳には左チャンネルの音しか聞こえないし、右耳には右チャンネルの音しか聞こえないっていう状況とは少し異なることがわかると思います。で、このような、2つのチャンネルっていうのがそれぞれ混ざるような状況っていうのをクロストーク、チャンネル間クロストークというふうに、言ったりすることが多いです。で、そうすると仮に、さっき、センターに定位する音っていうのを出していた場合、L チャンネルと R チャンネルから全く同じ音が出ている場合っていうのを考えてほしいんですね。そうすると、左右で同じ音を出力すると、左チャンネルから左耳にと左耳のことだけを考えてほしいです。今、左耳には左チャンネルからの音っていうのがまず最初に届いて、そして、右チャンネルからの音っていうのが少し遅れて、重なって届くっていうことが起きます。で、少し遅れて重なるっていうのが、どういう現象だったかっていうのをエフェクターの回を思い出してほしいんですけど、これはわずかに、元の音にディレイをかけて、重ねるっていうことと現象的には等しいわけですね。で、ディレイかけて重ねるっていうのは、コムフィルターというくし形の音色変化を生じる、エフェクトと、等しいわけです。なので、センターで音を出した時っていうのは、スピーカーで2チャンネルで再生している時っていうのは、こういう、コムフィルターの効果の音色の変化っていうものが基本的に発生しているっていう前提があります。で、これが左右均等に起きているのであれば、 センターの温存っていうものが変化することはないんですけれども、例えばこれが2チャンネルのスピーカーの真ん中にきっちり座って聞いている、まあ、立っててもいいんですけど、2チャンネルの真ん中にポジションを取って聞いている場合と、そこから少し左右にこう聞いている位置ってものがずれた時ってものを考えてほしいんですね。そうすると、さっき言った、インターオーラルタイムディフェンスの方ですね、 ITD、 それぞれの左右に届く、遅れ時間っていうものっていうのが、左右の耳でちょっとずつ変わってしまうっていうような現象が発生します。 ITD、ILD がそれぞれ変化してしまうし、さっき言ったようなコムフィルターの音色の変化っていうものも、左右の耳でちょっとずれた変化っていうのが発生するようなことが起きます。そうすると一般的には、センターに定位している音っていうものを、頭の位置っていうのを左にずらして聞くと、その音像もちょっと左にずれるっていうふうに、言われています。右にずれる、頭がずれるとセンターに定位している音も右にずれるというふうに言われています。まあ、なのできちんと少なくともその音楽制作とかをする場合においては、最低でもその頭の位置っていうのが、左右のスピーカーの真ん中に来るってことは、まあ、絶対死守したいっていうふうに言われているし、まあ、理想的に言うと、2チャンネルステレオのフォーマットっていうのは基本的には、頭と L チャンネルのスピーカー、R チャンネルのスピーカーっていうのが正三角形の位置、つまり左右60度にスピーカーが開いた位置に、いるっていうのが、まあ、一応国際標準規格的に定まっているスピーカーの配置だったりします。まあ、テレビの内蔵スピーカーとかから聞いていたりする場合は、まあ、LR は分かれてはいるけど、そんなに角度ついてつけられないので、まあ、もっと狭いっていう状況の方が普通だったりしますけど、それが逆にお店の空間の中とかだと、まあ、そもそもそんなセンターのところに停止させるなんて、お客さんを入れるとかも無理なので、まあ、LR 全然遠い離れた位置に置いているっていう場合もありますけど、少なくとも音楽を作る現場においては、この、正三角形のポジショニングっていうのが一応リファレンスだというふうに言われています。で、ここからは少し、ステレオのシステムっていうのを、さらに2チャンネルステレオっていうのシステムっていうのをさらに、拡張したシステムについて少し見ていきたいと思います。で、一番、この手の、まあ、サラウンドシステムと呼ばれるので有名なものとしては、5.1チャンネルサラウンドと呼ばれるような音響システムがあると思います。まあ、一般的にこれはドルビーと呼ばれる会社が最初に、作った チャンネルのレイアウトで、まあ、今はいろんな国際標準規格みたいなものっていうのの中にも、導入されてはいるんですけれども、まあ、同じようにさっきのその2チャンネルのスピーカーの間で音量っていうのを少しずつ変えていけば、スピーカーのその間っていうものに音を定位させることができるっていうのを拡張していくと、スピーカー同士の、自分からスピーカーまでの距離っていうものが、一定であれば、つまり、時間差が変わらなければいいんですね。スピーカー同士の、耳に届く時間差っていうものが変わらなければ、そのスピーカー同士の、間に音が定位させることができるっていうんで、その自分の周りの、円筒状、違うな、球面上ですね、自分から見て全部等距離の場所にスピーカーがありさえすれば、そのスピーカー同士の間に音を定位するってことができるっていうのが、チャンネルベースのサラウンドだったり、もう少し一般的な言い方では、ベクターベースドアンプリチュードパンニングとか言ったりするんですけど、共通しているのは、すべてスピーカーっていうものが、自分から見て、等距離にあるっていうようなレイアウトになっているっていうのが基本的な考え方になっています。で、まあ、その中で最も一般的に使われているのが、さっき言った5.1チャンネルサラウンドっていうふうになっていて、5個のスピーカーっていうものが、LR は同じ、自分と同じ正三角形の位置にある、左右60度に開いた状態っていうのと、LR の間にセンターで、これはその正三角形の、位置の辺のところにいちゃダメで、 さっき言ったように自分の円周上にいなきゃダメなんですけど、だからちょっと、LR より後ろの位置にセンターっていうものが存在して、で自分のこれは、真後ろから合計こう120度開いた状態のところに、リアスピーカーっていうのが LSRS っていう風な、チャンネルのナンバリングをすることがよくあるんですけど、 LSRS っていうのが、まあスライドで示したような、レイアウトになっています。でまあ、これもこのレイアウトを厳密に守っているところが、あるかっていうと、まあ、結構少ないっちゃ少ないんですけど、少なくともこれまた制作する環境、レコーディングスタジオとか、MA スタジオと呼ばれるような制作環境ではこのレイアウトに基本的にはなっています。で、ステレオの時は少なくともそのスピーカー同士の距離っていうのが、左右から均等になっていればよかったので、まあ必ず正三角形になっていなくとも、その左右のこう中心線上に自分が位置してさえいれば、時間差が変に生じることっていうのはなかったんですけど、3つ以上スピーカーっていうのがこう存在すると、前後ももう移動しちゃうと、スピーカーからの時間差っていうのが変化しちゃうので、基本的にはこの5個囲まれたスピーカーのもうど真ん中にしか入れないわけですね。でそこから動いてしまうと基本的には不用意な音色の変化っていうのが発生してしまうので、あまり良くないと。なので、スイートスポットとこの呼ばれている場所っていうのが、一箇所に、中央一箇所に定まってしまうというふうになってしまいます。まあでもこれ、この状況で映画館とか作ろうと思ったら結構、おかしなことにじゃあなってしまうんですよ。で、実際、IMAX とかいくつかの映画館では本当にどでかいスピーカーが、まあ、基本 LCR のスピーカーっていうのはスクリーンの裏に配置されてるんですけど、 LCR とあって、まあ、本当に壁の後ろに LSRS っていうのがどんどんと配置されているのがある場所もあるんですけど、普通はその LSRS のスピーカーっていうのは、客席の左側右側っていうのに結構ずらーっと並べて配置されているような形になっていることが多いです。まあ、これはだから厳密に言うとそのまあ、時間差とか、まあ、コムフィルターの効果とかは生じちゃってるんですけど、平均的にどの座席に座っていても平均的な音響効果っていうのが、立体音響の効果っていうのが得られるように、配置されたような形になっていて、まあ、こういう、その LSRS っていうのを広げて配置するやり方っていうのはディフューズドサラウンドというふうに言われたりしています。でまあ、基本的にだからこれを使うと、後ろ側、客席の後ろ側とかにも音を定位させることっていうのができるようになるわけです。で同じようにステレオの録音で言っていたように、例えばマイクを2本使って録音していたように、4本とか5本のマイクを使って、環境音だったりとか、それからまあクラシックの録音とかだと、そのマイクを4本5本の、アレイみたいにして5本の空間、その5本で空間自体を全部録音してしまうっていうようなパターンもあるし、同じようにパンナーを使って音量をスピーカーをこう間を移動させるっていうようなやり方もあります。で基本的にはそれぞれその一番近いスピーカー同士の間を移動させていくっていうようなやり方になるんですけど、例外的な使い方としてはセンターの表現っていうのが、基本的には例えば映画の場合はセリフとかの場合は、さっき言っていたような LR でステレオでセンターを作るようなものよりは、そのセンターにスピーカーがあるので、そこから出した方が定位が明確になるので、センターのスピーカーを使います。まあ、これだと当然そのまあ聴取者の位置っていうのが、左にずれてもさっきみたいに左側に音像がずれるっていうようなことっていうのが少ないので、そっちの方がいいわけですね。ただ、あえて音像をちょっとぼやっとした感じにしたいみたいな時には、わざと LR の、スピーカーっていうのを、音量を均等に出して使うっていうような、これを、ファンタムセンターっていうんですけど、ファンタムってつまり幽霊ですね。存在しないはずのセンター、ファンタムセンターっていうのをあえて使うことで、その音源の、音像っていうものを効果、ぼやくぼやくとさせるというような効果的に使うっ っていうような、まあ、ちょっとオプショナルな使い方も存在していることはしていますと。で、あと説明をし忘れていましたけど、5.1 チャンネルのその点1の部分っていうのは、低音用のサブウーファーと呼ばれるもののチャンネルっていうのを、指すことが多いですね、指しています。で、LFE っていうのは、ローフリークエンシーエンハンスメントかな、確か。低音専用のチャンネルっていうふうに、まあ、書くんですけど、これは基本的に、まあ、スピーカーが大きさによって基本的に大きくある程度大きいものでないと低音というものが出せないっていうのが、まあ、一つのまず使われる要因なんですけど、そんなにでっかいスピーカー用意できないような環境でも、低音専用のスピーカーを1本用意するぐらいなら結構、なんとかなる場合が多いみたいな話もあるっていうのが、一つの理由です。で、1個でじゃあいいのかよっていう話なんですけど、まあ、1個でいいっていうふうに言われてるんです。だいたい例えば 200Hz 以下とか 150Hz 以下ぐらいしか出ないようなスピーカーっていうのを使うんですけど、このぐらいの低音しか出ない音であると、人間どっから音が鳴っているかっていうのをほとんど知覚できないっていうふうに言われています。つまり極端なことを言うと、どの場所にスピーカーを置こうがそんなに大差ないと、まあ、みたいなことが言われているので、一応、まあ、1個あればとりあえず十分みたいに考えて大丈夫なんですけど、でこれは、本当に低音を出したい時だけ、効果的に、その LFE チャンネルに対して音を送ってあげるっていうような使い方をするパターンもありますし、システムによっては、スピーカーがそもそも5チャンネルの分がそんなに低音を出せないので、5チャンネルに送る信号は全部、200Hz とか例えば 200Hz 以下っていうのをカットして LFE に全部送ってしまうっていうような使い方をするっていうパターンもあります。これは、再生システム次第かな、主には。で、この 5.1 って言ったように自分の中心位置から球面上にこうスピーカーを配置していくっていう方法は、まあ極端なこと言えば、どんだけ大量に球面上に配置しようと構わないんですけど、なので、まあいろんなフォーマットが作れるわけですよ。まあ水平面だけで言えば 5.1 じゃなくてさらに後ろに2チャンネル足した 7.1 チャンネルだったり、さらに水平面だけではなくて上の方にスピーカーを配置していくっていうようなパターンも、球面上にさえ配置されていればいいわけですね。で、主にレイヤーごとで分けるっていうふうな言い方をすることが多いんですけど、自分と同じ水平面にある、ミドルレイヤーと、上の方にあるトップレイヤーと、それから下にあるボトムレイヤーっていう、まあ、大体3階層で分けることが多いんですけど、例えばこの辺りで、有名なフォーマットだと、5チャンネルに対して、自分の上に4チャンネル追加した 9.1 チャンネルとか、その9チャンネルに一番頭のトップの部分、9.1 チャンネルの場合はその左前右前左後ろ右後ろの4チャンネル追加したんですけど、さらに上に追加する、10.1 とか、それからあとはミドルレイヤーに7チャンネル、トップに4チャンネルの 11.1 チャンネルとか、まあ、いろんなレイアウトが考えることができます。9.1 とか 11.1 っていうのは、オーロ 3D と呼ばれるような規格、まあ、特定のメーカーが作ってる規格があるんですけど、日本でも 3,4 箇所の映画館ではこれが導入されているところがあったというふうな記憶があります。9.1 とか 11.1 あたりからは、サブウーファー2つに増やした 9.2 だったり 11.2 みたいなフォーマットである時もあります。で、まあこれを、最たるところまで極めたのが、NHK の提案している 22.2 チャンネルサラウンドシステムというふうに言われていて、で、まあこれ、各国さまざまな、機関が提出、国際規格のそのサラウンドのスピーカー配置の、まあ、ポジショニングっていうのを提案しているわけですけど、まあ、22.2 チャンネルっていうのがその中でも トップで、ダントツに多い、スピーカーのレイアウトの配置になっています。で、まあ、これはスライドに、出した通りなんですけど、上層9チャンネル、前後左右と、斜め前後ろそれぞれ4チャンネルの、まあ、ぐるっと回った8チャンネルに対しとトップ、自分の真上で合計9チャンネルですねと、ミドルレイヤーには、同じように、前後左右斜めの8チャンネルと、L とセンターのさらに間、R とセンターのさらに間っていう風に入れた8プラス2の10チャンネル、それからボトムレイヤーっていう自分より下の位置っていうのに、LCR 前後、真ん中の3チャンネルっていうのが加わって、サブウーファーが2チャンネル加わって合計 22.2 チャンネルというふうになっています。で、まあ、これは、NHK がスーパーハイビジョンという、まあ、未来の放送企画っていうのを、基本的にその 8K 映像を、まあ、映像の企画としてはメインに据えている企画の、とセットで、まあ、扱う音響の企画として提唱されているのがこの 22.2 のマルチチャンネルというふうに言われています。で、まあ、これ、NHK の各スタジオとかではそろそろさすがに導入が始まっていて、なんかデモとかが体験できるところもあるんですけど、まあ、22あるので、その課題として、そのそもそもあのご家庭に5チャンネルでさえ導入されている家庭はほぼないんですけど、22.2 チャンネルのスピーカーを導入するご家庭は現れるんでしょうかみたいなお話もあり、まあ、かつあとは、放送なので、この22プラスさらに2チャンネルのオーディオデータっていうのを、まあ、どうにか圧縮したりして、放送の電波にこう乗っけなきゃいけないわけですね。だったりそのデータの伝送の、問題みたいな話っていうのもあって、まあ、まだこれから普及するにはちょっと時間はあるんですけど、最近はこの22チャンネルのフォーマットで、録音をしたりするとか、22チャンネルのための作品を作るみたいな試みっていうのも、ちょっとずつされてきています。有名どころで言うと、細井美優さんという、サウンドアーティスト、ボイスアーティストの方がいるんですけど、その人が去年作ったアルバムには、22チャンネルの 22.2 チャンネル用のための、音楽制作っていうのをしたレナという作品とかがあります。で、まあ、ここまで出てきた、いろんなフォーマット、まあ、ステレオ5チャンネル、まあ、9とか11、22チャンネルといろいろあるわけですけど、まあ、このフォーマット自体はいいんですけど、例えば、まあ、22チャンネルで作ったオーディオデータっていうのも、やっぱりさっき言ったようにご家庭に22のスピーカーなんてそこそこないんで、どうにかしてステレオのスピーカーで聞けるようにしたいみたいなお話が出てきたり、22は入ってないけど、5.1 のシステムなら入ってるから、それで再生できるようにダウンコンバートしてほしいんですけどみたいな要望みたいなのがあって、で、まあ、こういうのを考えていくと、基本的にその空間、例えば映画館に一つを取っても、部屋の大きさとかはいろいろあるし、スピーカーのレイアウトの工夫とかにしても、まあ、いろんなパターンがあるんで、フォーマットに対応した部屋をいちいち作るよりも、フォーマットの側が、柔軟にスピーカーのレイアウトに対応できるような風にできないんですかっていう風な、疑問とかがこうだんだん出てくるんですね。で、そういうのに、対応した、一つ大きなフォーマットっていうのが、まあ、一番最近出てきたものですけど、ドルビーアトモスと呼ばれるフォーマットとかで、ドルビーアトモスっていうのは、あれはシステム的に 5.1 だったり、22.2 みたいな決まったチャンネルの規格っていうものがあるわけではなくて、オブジェクトベースドフォーマットというふうに言われたりするんですけど、基本的に5チャンネルとかかなの、その全体のベーシックな、環境音だったりとか音楽とかを入れるチャンネルと別に、音源、モノラルの何か音源と、その、音源が再生されてほしいその位置っていうものが、記録された、まあ、コントロールトラックですよね。最初のそのファンタジアのファンタサウンドで言いましたけど、音源の位置っていうものの時間とともに移動する音源位置の記録っていうものがデータとして埋め込まれていて、で、映画館では、いろんなスピーカーの、レイアウトで自由なんですけど、その 音源の再生位置に合わせて、そのスピーカーレイアウトに合わせて音量をちゃんと変えてくれるようにっていうような、レンダラーが、まあハードウェアとして多分存在していて、映画館側で実際にその映画館によってその実際の再生のされ方っていうものが、スピーカーに割り振られる音量っていうものが変化するっていうようなフォーマットになっています。まあ、これ確か、動かせるオブジェクトっていうのが128チャンネルとかかなまでぐらいは、動かせ、オブジェクトを埋め込めるっていう話になっているんですけど、まあこれは当然その対応したソフトウェアでないと、そもそも、スタジオでどうやって音作るんだみたいな話にもなってくるんで、結構一般的に作るっていうのは大変なんですけど、まあ、そういうオブジェクトベースドオーディオみたいな、もう一つのオーディオフォーマットのあり方みたいなのも出てきています。まあ、だから、一番初めてのステレオスフォニックサウンドっていうのをファンタサウンドでやられてたような、形式にある意味戻ってきたっていう感じなんですよね。ファンタサウンドはその、まあ、スピーカーの、配置とかはだんだんこう時代によって、システムがアップデートされるように変わっていったんですけど、まあ、それに応じる記録データとしてはオーディオトラックとコントロールトラックっていうものがこう存在していて、でこうそのレンダラーが変化していくみたいな形になっていたので、ある種そのオリジンに帰ってきたというふうな言い方もできると思います。でここまで見てきたようなオーディオのサラウンドのフォーマットっていうのは、まあ最初に言ったように全部音量差をつけてスピーカー同士の音量を変えて変化させるっていう風にして作ってきたわけです。でも、一番最初のその本来の、方向音の方向近くっていうものに立ち戻ると、これだと、インターレベルディフェレンスはそれなりに表現できるけど、インタータイムディフェレンスの方、時間差、左右の耳に届く時間差の表現っていうのは実はこれだけではうまくできてないよねっていうような、疑問も出てくるわけです。でまあ、そういうのもちょっといろいろ活用できないんですかっていうような、ことも、当然いろいろ考えられていて、でで分かりやすいその活用の仕方としては、L チャンネル R チャンネルから同じ、ように音を出すんですけど、片方のチャンネルから、わずかに音を遅らせて出すっていうようなことをすることによって、音像の位置っていうのをずらすというようなやり方をすることができます。で、まあ、これを先行音効果とかハース効果の活用というふうに言ったりするんですけど、例えば、ヘッドホンで音を再生する場合っていうのは基本的にいいとこ L チャンネルだけから音を出していると、当然、左耳だけから聞こえるんで、まあ一番その頭の一番左側からこう聞こえるっていうような感じになるんですけど、うまいことをこの左側から出ている音にさらにちょっと遅れた右チャンネルの音っていうのをわずかに足してあげることによって、あたかも自分の耳のヘッドホンの位置よりもさらに外側から音が出ているような錯覚みたいなものを作ることができます。ステレオエンハンサーとか呼ばれるエフェクトの中身とかは結構こういう感じのディレイを付け加えることによって立体的な効果っていうのを作り出すというような内容になっているものが多いです。まあ、でもこれさらにそのこういう考えを突き詰めていくと、その人間が聞こえている音っていうのが最終的に、その耳の直前で鳴っている音っていうものがこう再現できれば、状況っていうものが再現できれば、いいんじゃねっていう話になってくるわけですね。なのでいっそそのままその耳のところにマイクを設置してしまえばいいじゃんっていうような考え方もできるわけですよ。っていうような考えがベースになっているのが、一般的にバイノーラル、バイっていうのがその2つですよね。でオーラルっていうのがそのインターオーラルとかさっき言いましたけど、まあ、耳とか聴取のっていうような単語ですけど、まあ、モノーラルに対してバイノーラルっていうような、言い方をする手法になります。で、まあ、本当にこれは自分の耳、人間の耳に、イヤホンとかを、つけるように、埋め込められるマイクロフォン、バイノーラルマイクロフォンと呼ばれるものを使ったり、それから人の頭の形そのものを、模式的に作ってしまって、耳とかの形も結構精巧に作って、で鼓膜の位置っていうのに、 マイクロフォンをつけているようなダミーヘッドマイクロフォンというようなものを使って録音するというような手法があります。まあダミーヘッドはすごい大体みんな10万円とか超えてくるような高いものなんですけど、まあ、最近は頭の部分は省略して耳の形の部分だけ再現した棒切れに耳がくっついているような形のマイクもあって、それとかだとちょっと安いんですけど、まあ、でも結構 4、5万とか普通にするようなものです。でバイノーラルマイクロフォンはその結構安いものも1万円とかで全然買えるようなものとかもあって、一番有名なのがローランドのやつ、これは8000円ぐらい確か買えるんですけど、見た目としては本当にイヤホンなんですけど、イヤホンの代わりにちゃんと、マイクがここについていて、で例えば自分の耳にこれをつけて、でレコーダーとかにつないでフィールドレコーディングとかするみたいなことができるわけです。でまあこれは最終的にヘッドホンでしか基本的には再現ができないんですけど、ヘッドホンで聞くとヘッドホンで聞いているにもかかわらずそのヘッドホンの外側から音が鳴っているように聞こえるっていうような効果があります。でまあここではちょっとサンプルとしてクルリーというバンドのハワイ13という曲で、おそらくバイノーラル録音を使っているだろうなという場面があるので、まあ、2分足らずの曲なのでちょっと聴いてみてください。まあ、だから最近とかだと ASMR とかそういうような作品とかでもいろいろ使われているまあテクニックにこうなるわけですけど、結構実際これで音を作ろうと思うと難しくて、なんでかっていうと音量を変えたりなんかこう2つ取った音源とかを足すぐらいはいいんですけど、ただそれ以上にコンプレッサーかけるとかイコライザーかけるとかするとその定位の部分っていうのが崩れてしまうので、後から編集っていうのができることが少ないんですよね結構。それからぐるんぐるん実際に動き回るような音っていうのを取りたかったら、こういうそのバイノーラルのマイクっていうのを使って録音する場合は実際に音源が動いてくれないと困ると。まあ後からその編集でパンナーを使って動かすとかができないわけですね。実際に音を、音源を動かして録音して、しかも後からその音源の位置とかを修正することはできないみたいな、まあいろんな難しさっていうのもあります。でまあこれが難しいっていうのがあるので、この耳までその耳元で録音しているっていうのをバーチャル的にコンピュータシミュレーションで再現してしまいましょうよっていうような考えが今度は当然出てくるわけです。でその音源の位置から耳まで届くときに、まあ、フィルターがかかるみたいな話を上下の近くの時にしたと思うんですけど、まあ、その音色の変化っていうものを、 頭部伝達関数というふうに言ったりします。ヘッドリレイテッドトランスファーファンクションの略で HRTF というふうに呼ばれています。で、エフェクターの時に、ある空間の音の、残響成分っていうのを擬似的にこう測定信号を流して録音することによって再現できるサンプリングリバーブっていうものを、紹介したと思うんですけど、それと同じ要領でですね、音源と同じ位置に、スピーカーを置いて、その測定信号、これサンプリングリバーブ鳴らすときと全く同じ測定信号っていうのを鳴らして、で、同じように耳元にマイクをつけて、その測定信号を録音するっていうことで、その音源位置から、耳元に届くまでのフィルターの特性っていうものを記録することができています。まあ、この、特性の信号っていうのを一般的にインパルス応答、インパルスレスポンスというふうに言ったりするんですけど、で、この、インパルスレスポンスというのを、畳み込むというような表現をするんですけど、で、この畳み込みが、まあ、一般的に普通にフィルターをかけるっていうふうな、言い方をしていいと思うんですけど、で、まあ、それで擬似的に、バイノーラルマイクで撮ったような再現をすることができます。で、まあ、これ、難しいのはまだ問題点はここにもいろいろ残っていて、音源の位置ごとに、測定をしないと基本的にはこの、サンプリング方式では、いけないと。例えば、右、左、とか、まあ、例えばこう自分の周りをぐるっと囲むような、8方向のやつを、音源を作りたかったら、8個分、測定信号を鳴らして実際にこうフィルターを特性を記録しておかないといけないっていうような状況が出てきます。で、さらにこれを、音源を滑らかに動かしたいみたいな場合は、フィルター同士の、その位置がこう移動する時のフィルターの変化っていうのは、どうにかこう間を埋めてあげないといけないっていうような問題もあります。まあ、なので、もうちょっと簡易的なシミュレーションでやっているっていうようなものっていうのが最近は結構増えてきて、まあ、それでもそれなりの、クオリティで再現はできているっていうのが、例えば、フリーで使えるものだと、オキュラススペシャライザーと呼ばれる、VR のヘッドセットを作っているオキュラスというメーカーの出している、プラグインとかがあったりします。で、これを使うと、例えばこの声を前の方、後ろ、前から後ろに移動していきます。それから右側、右から左で、ぐるっと回していきます。上の方にもちょっと行ってみます。で、上からもう一回左側にこう降りてきます。下側も一応行けるようになっています。で、もう一回、正面の位置に戻ります。多分先ほどの、髪をくしゃくしゃやっている音とかよりは、まあ、ゾワッとくる感じのほどではないけど、まあ、確かに移動してる感じが出たなという感じはしたかなと思うんですけど、まあ、完全にそのバイノーラルマイクを使って録音するのと、まあ、シミュレーションで再現するっていうのとかだと、まあ、ちょっとこのぐらいの差は存在はしますということです。で、まあ、実際にそのサンプリングする時のもう一つの問題点っていうのは、耳の形とかが、個人差が結構あるわけですね。それから頭の大きさも個人差があるので、左右の耳の、離れ具合とかも人によって異なると。そうすると、この HRTF っていうのの個人差っていうのが、存在するので、頭の形が違う人の HRTF っていうのを、畳み込んでしまうと、あんまり、いい感じに音が定位しないみたいな、ことも出てくるのです。で、まあ、この個人差をどうやって埋めるかっていうようなものは、まあ、例えば最近もう、これはプリセットから何人かその一番自分にしっくりくる頭の、HRTF プリセットを選んでくださいみたいにできるバーチャルサラウンドヘッドホンとかも出てきてはいるんですけど、まあ、これをうまく、個人化できるようなものっていうのは、もう一回今検討、いろいろ研究がされているようなところだったりします。で、まだこれはこれでさらにまだ問題点があって、例えば、頭の向きっていうものを動かした時に、 この状態だと、ヘッドホンの状態だとそのまま一緒に音源も動いていっちゃう、左に動かしたら音源も左に動いちゃうみたいな。そうではなくて、音源は、その位置のまま、頭を動かしたらちゃんと HRTF もそのまま変化してほしいっていうような、要望とかもこう出てきたりするので、その場合は、ヘッドホンに、動きを検知するセンサーとかをこうつけておいて HRTF をうまく、操作するような状態っていうのが必要になってきます。これ、一番最近だと、Apple の AirPods Pro っていうのに今後そういうスペシャライザーっていうのが導入されるっていう風な発表とかもされたりしましたけど、そういうヘッドトラッカーと呼ばれる頭の位置を検出して、適応的に、HRTF をうまく切り替えるっていうような、アプリケーションも最近は出てきています。でもヘッドホンを使わないとやっぱできないのかみたいな話もある。で、もっとお手軽に、例えば2チャンネルのスピーカーがこう手前にあるんだけど、それをさらに、その音を聞いてるんだけど、あたかも後ろにスピーカーがあるかのように錯覚させるような、ぐらいの手軽さのシステムが欲しくなってくるわけですね。なぜかっていうと、家に22チャンネルのスピーカーとか置けないみたいな話がこう出てきたときに、前からのスピーカーだけでも後ろから音が出てるように、聞かせたいみたいなことがあるっていう要望があったりするわけです。で、実際にさっきそのスピーカーの位置から耳までっていうのの HRTF を測定するっていうことができたっていうことは、その特性を打ち消すようなフィルターっていうのを作ってあげれば、スピーカーから鳴ってるんだけどヘッドフォンから、聞いてるような音っていうのが再現できるんじゃないかっていう発想がこうできるわけです。で、その打ち消すフィルターっていうのが逆フィルターっていうふうに言ったりするんですけど、逆フィルターを作ってあげることによって、スピーカー同士のクロストークっていうものもキャンセルできるし、残響成分とかもうまくいけばキャンセルできると。一般的にはこの普通に HRTF を畳み込むような普通のフィルターよりも逆フィルターを設計する方が結構、作るのは大変なんですけど、できないことはないと。で、そのスピーカーで擬似的にヘッドホンの音っていうのが再現できたら、さっきと同じように仮想的な音源の位置から耳までの HRTF っていうのをもう一回適用してあげれば、あたかも前のスピーカーから音が出ているのに後ろからスピーカーから音が聞こえているように錯覚させることができる。でもただ、これそのやっぱ部屋の残響成分がその設計された場所の部屋と違うとかだったりとか、ちょっとでも聴衆の位置がずれたりするとまた音の、HRTF の位置っていうのがこうずれちゃうので、純粋なバイノーラルほど明確に定義が得られないことも多いんですけど、これ一般的にそのバータイプのこうスピーカー、サラウンドバーとか呼ばれるタイプのこうスピーカーがいくつかあると思うんですけど、そういうタイプのスピーカーっていうのは基本的にこういう LCR は普通に再生して LSRS 用のそのリアスピーカーの部分だけはこういうふうなトランスオーラルと呼ばれるシステムを使って擬似的に後ろから音が鳴っているように聞こえさせるというようなシステムを取っていることが多いです。で、もうそろそろ最後の方になるんですけど、残り2つ、もう少し実験的な音声の、記録再生のフォーマットっていうのを紹介しておきます。で、アンビソニックと呼ばれるフォーマットと、それから波面合成ウェブフィールドシンセスと呼ばれる、2つを一応紹介しておこうと思います。で、アンビソニックと呼ばれるフォーマットっていうのは、基本的には、球面上の音圧分布、こうどっち方向から音が来るかっていうものの音圧分布っていうものをそのまま記録するようなフォーマットになっていて、これいくつか次数というもの、1次アンビソニック、2次アンビソニック、3次アンビソニックとか、こういろんなオーダーと呼ばれるものがあるんですけど、有名どころで言うと、1次アンビソニックっていうのは最近YouTube の3D の VR の動画とかで再生できるようになっているようなフォーマットです。これは例えば4チャンネル、フォーマットとしては4チャンネルの、モノラル音源っていうのを使うんですけど、録音する、例えばマイクロフォンとして、ある指向性を持ったマイクロフォンっていうのを、静止面体上、 正四面体だからどう表現すればいいんでしょうか。まあ、三角形がこう4つくっついたような、形にそれぞれの頂点のこう向きに、マイクの指向性を向けたマイクロフォンというものを使って録音をすると、まあ、その各向きの、音響の音圧の成分っていうのを記録しているので、擬似的にその例えばそのマイクロフォンが向いてない方向でも、他のマイクロフォン同士の音圧から、その音源の向きっていうのに記録しているものっていうの、マイクロフォンっていうものが、マイクロフォンが4つの方向を向いているので、まあ、4つのそれぞれの音圧の信号から、どんな向きから来ている音圧信号っていうものでも、空間的に記録が、空間的な分布っていうものが記録することができるようなフォーマットになっています。で、これ時数を2時、3時と上げていくと、使うチャンネル数も増えていくんですけど、その空間の記録できる解像度っていうものがだんだん上がっていくというようなフォーマットになっています。で、このアンビソニックっていうフォーマットが便利なのはどういうところかっていうと、一時的にその共通フォーマットというような形に使うようなことができて、例えば、このアンビソニック、例えば3時のアンビソニックとかで記録したものっていうのを、5チャンネルの、もの、5チャンネル用のものにレンダリングしたりとか、9チャンネル、11チャンネルとかいうもののそれぞれに対してレンダリングするっていうようなことができたりとか、さらにこれを、バイノーラルに対して、レンダリングしてあげたりとか、まあ、空間的な記録のフォーマットの、まあ、共通項として使うようなことができています。実際こういう、サラウンドでこう、例えば作曲作品とか実験的な作曲作品を作った時の保存のフォーマットっていうのをどうするのかっていうのを結構、いろいろ問題になっていたりして、イルカムという、音響研究所、フランスにある音楽音響研究所では、こういう空間音響用の作品というのの、一応一つの保存フォーマットとしてアンビソニックとかを使っていたりもします。最近だと、徳丸修吾さんという人の、作品というか、まあ、上がっているミュージックビデオで、こういうぐるぐる回せる360度ミュージックビデオみたいなのを作ったのの音楽ミックスっていうのを、このアンビソニック、一時アンビソニックのフォーマットで最終的にミックスしたものを、聞けるようにしているっていうものが、YouTube に上がっているので、よければ見てみてください。で、最後に紹介するのが、波面合成、ウェブフィールドシンセシスと呼ばれるものなんですけど、これまで見てきたものは、例えばバイノーラルは、ある自分の聞いている位置っていうものの、音圧っていうものを、まあ、擬似的に再現する、耳の位置で聞いているものっていうのを擬似的に再現する。アンビソニックっていうのは、ある一点の位置における、音圧を、向きも含めた音圧信号っていうのの音響インテンシティの、記録っていうふうになっていたわけですけど、このそもそも、空間上をこう漂う波がこう音波があるわけですよね。で、その空間上の音圧分布全部っていうのが再現できちゃえば、まあ、さっき最初の方で、サラウンドのそのスイートスポットっていうのが一点に絞られてしまう問題とかっていうのを全部回避できるじゃんっていうような考え方があります。で、そういう、音波再現というふうに言ったりするんですけど、で、ベーシックな考え方としては、部屋全部をスピーカーでこうぐるっと囲んでしまえば、その外側からどういう音が出てきてても、その音圧分布っていうのが再現できんじゃねっていうのが、ウェブフィールドシンセスとかの基本的な考え方になります。で、厳密なウェブフィールドシンセシスの定義としては、スピーカーがこう一列に並んで、壁一面にこう一列に並んでいて、その後ろ側にこう仮想音源というものがこう存在していて、そこから出てくる音っていうのがこう再現できる。で、一応これだと、物理的に、空間的な分布っていうのが再現されるので、頭を動かしても問題ないし、センターから移動してしまっても大丈夫っていうような、ものになります。 ただまあ当然問題は、これスピーカーの数をどのくらい用意すればいいのかみたいな話になってくるわけです。で、基本的に結構このスピーカーの数を大量に用意しなければ、やっぱり空間の波をきちんと解像度高く再現するっていうのは大変ではあって、まあ大体みんな100チャンネル超えるようなスピーカーの数っていうのが必要になってくると。で、やっぱりこのぐらいになるとリアルタイムでその音量を計算するっていうのも大変になってくるので、まあ全然コンシューマー向けにはまだまだこれは出てきていない技術です。最近で言うと、去年一昨年あたりに リットーミュージックベースというところで、このソニーが作った、この WFS のレンダラーっていうものを使って、音楽をいくつかのアーティストが作ったのを上演するような試みとかが行われていました。日本ではほぼそのぐらいですかね、まだ試みとして行われているのは。海外だともうちょっと研究として、行われて、コンテンツも含めて研究として行われてはいるものの、まあ、なかなか普及まではほど遠いっていうような感じの技術になります。さて、ここまでいろいろな、音源の、空間的な再現の仕組みっていうものについて、見てきました。で、一度ここで音と本物らしさという、話題に、まあ、モデリングの時とかやりましたけど、少し戻って考えてみたいと思うんですけど、まあ、空間的なことを考えなければ、まあ、2チャンネルの音を、まあ、配布したり、まあ、制作したりするのは比較的楽なんですけど、空間的なものも含めて、音響的に何か再現しようと思うと、やっぱりスピーカーがたくさん必要になってきたりとか、まあ、ヘッドホンで再現しようと思うと、今度はバイノーラルの個人差のこととかを考えなきゃいけなかったりとか、いずれにせよ完全な何か、オリジナルな空間的な音響の再現っていうのは、それなりにハードルも高いということが分かってきたと思います。ということで、少しここらで、課題を今回出したいなと思うんですけど、今回は、レポートの課題を出したいと思います。で、まあ、このコロナの間の自粛期間で、音楽業界っていうのは基本的にライブがなかなか対面ではできなくなってしまって、まあ、無観客の配信とかがこういっぱい行われているわけですけど、やっぱりこういう、リッチな音響システムみたいなことを考え出すと、あたかもその場でこう、例えばライブの配信だったらその場で演奏しているようなものが、ベストというふうにやっぱり考えがちだとは思うんですよね。で、実際こう、まあ、サカナクションとか、例えばドームのライブとかで、ホールのライブとかでサラウンドとか導入しているようなパターンとかもあるんですけど、それが、対面みたいなことが難しくなると、ライブというのを配信することになります。で、配信することになると、リッチな音響を届けることにそもそもやっぱ限界みたいなことが生じてきます。で、一体じゃあそもそも、ライブの音源みたいなものっていうのの音楽体験っていうのを、届けるって、どこまで何をやったら本当に、重要なものが届けられるんでしょうっていうのは、結構今改めて考え、みんな考え出しているところでもあるし、面白い話題になっているんじゃないかなと思います。まあ、サラウンドみたいなこととか、立体音響みたいなことを抜きにしても、まあ、そもそも、遠隔地同士でリアルタイムでセッションして演奏するようなことをしようと思うと、それぞれ演奏者が離れている場所で、インターネット越しだと、遅延があって、同時にはうまく録音が、セッションができないみたいなことがあるので、例えばアーティストによっては、一応ライブ配信ということになってるけど、一応もう事前に収録した映像を使うっていうものだったりとか、まあ、それでも、レイテンシーが少ない、ヤマハの今シンクルームっていうサービスがスタートしたりしてますけど、そういうシステムを使って頑張るみたいなことだったり、まあ、いろんなこう工夫をみんなしているわけですね。で、 で、まあ、そのサラウンドとかみたいに基本的にその今までの音楽っていうのはいかにあのリアルでリッチな体験を作り上げるかっていう方向にどんどんこう傾いてきたわけですけど、そもそもこう制約的に、どうせ対面はもう無理だし、そんなみんな家に高級なオーディオシステムがあるわけではないしってい う, こう制約が出てきてしまったっていう、状態もあります。でそうすると一番最初の回にデザインの定義の話しましたよね。でデザインの要素の中に、目標だったりあとは制約っていうものがこう関わってくるっていうお話をしました。そうすると、まあ、制約として新しく、対面は無理です。それぞれなんなら演奏者同士も対面はもう無理かもしれませんみたいな制約が新しく加わったり、それからそもそもじゃあ目標としてリアルな音楽体験を届けたり、こうなんかリッチな音楽体験を届けたいみたいな話って、リアルって一体何なんだったっけみたいな疑問も出てくるということで、具体的にこう課題としては、コロナのこの2月ぐらいから、まあ、今月ぐらいまでにこういろんなこう音楽のイベントっていうのがこうオンラインで配信ライブとかが行われてきたと思うんですよ。でそういうのの中で、まあ、自分が体験したものが仮にあったのならばその中から一つ何か取り上げたり、まあ別にそういうライブとか別にオンラインライブ見てないですっていう人は何かこうインターネットを使ってこう、そういうライブイベントだったり配信イベントみたいなものを調べてみて、でそれがどういうものだったかっていうものについてレビューを書いてみてほしいんですね。でまあレビューなので、基本的にはそのライブっていうものがどういうものだったかっていうのが伝わるテキスト、内容について簡単にこうサマリーを書くテキストっていうものと、それに加えて次の視点をこう考えてみてください。そのイベントっていうのはリアルタイムで行う一つの会場にお客さんと演者が集まってやるライブと比べてリアルなものだったですか。でこのリアルっていうのは果たして何なんですかっていうのも含めてこれは書いてみてください。でそのイベントっていうのは仮にじゃあ例えば対面でのライブというものが再開されたとしても続けてほしいようなものだったかっていうことについても書いてください。で最後に、まあ、これは余裕があったらでもいいですけど、自分がこういうイベントを仮に企画するならもっとこういう工夫をしたらこれが面白くなるんじゃないかっていう提案について、まあ、この3つについての記述っていうのをぜひ含めてみてください。内容としては A4 1から2枚程度、Google Docs でフォーマットを配布しますので、まあ基本的なあんまり文字サイズとかのベーシックなフォーマットは変えないでください。もちろんあの太字とか多少加えるのは構わないですが、で期限は次の授業の前日の朝なので7月27日1週間ちょいありますので、少し考えてみてください。なので、まあサウンドデザインというふうに言ってますけど、その音楽というものの体験全体のデザインみたいなことを少しちょっと広い視点を持って考えてみてほしいです。という感じで、まあ、次回の授業は21日火曜日にありますけど、レポートはその後まで、まだやれますので、少し時間をかけてじっくり調べたり考えてみて提出していただけると幸いです。という感じで、本日の授業に関しては、これで終わろうと思います。また質問などがあれば、Google Classroom 上で受け付けますのでよろしくお願いします。